ってさ、あの、お父さんから見たらただただで、
はい、私、父親が、
実はお父さんですね。本日ですね、はい、先ほどなんですけども、はい、11時26分頃ですね、
はい、
宮前区の、東側の一丁目という交差点付近で、あの、さん運転していた車がですね、車同士の接触事故を起こされてしまったんですよ。
いや、何て言います？あの、フルネームで。
さんのご家族の方じゃないですか？
私、父親ですわ。
でしたらね。
だって、もしもし？
はい。
免許を持ってますがね、車を運転、全然しておりませんか？
いや、その点の事情はね、私どものことはわからないですけどね。
名前はないですね。
息子さんが運転されてね、交通事故を起こされてるんですよ。
あ、そうですか。
ちょっと息子さんが冷静な状況ではないものですから、こちらに連絡してみたんですけどもね、事故の状況と怪我の状況を説明させてもらいたいんですよ。まず、怪我の状況なんですけどもね、息子さんの方は特に怪我などはしてないようなんです
ね。
相手方もですね、浜田さんという方がですね、ご夫婦で車の方に乗られていた方でして、浜田さんのご主人とですね、息子さんの方は、救急隊が見ましたところ、体を多少浮上したようなんですけども、骨折や打撲がないようなので、
間
もなくですね、息子なんですが、助手席側に乗られていたですね、浜田さんの奥さんの方が、妊娠8ヶ月目だったものですから、かなりお腹の方も大きくなっていてですね、シートベルトの作業ができなかったようなんですよ。その間にですね、事故の衝撃の際に発見されてしまってですね、私ども駆けつけた時には既に失神してしまっていただいたような状態なんですよ。ですから、外傷を持ってですね、今、救急車で病院の方に搬送中ですから、病院の方に次第ですね、こちらに連絡が来るようになってるんですよ。次に事故状況なんですけども、片側2車線の道路左側の息子さんが走行されていまして、そのすぐ右側にですね、浜田さんの車という感じで2台で分走しておりましたところですね、息子さんがいきなり左側から右側に車線変更してしまってですね、右側にいらっしゃった浜田さんの車の左側部ですね、ちょうど助手席のドア付近なんですけども、この辺り、息子さんの車の右前方部がですね、激突してしまったという状況になるんですよ。で、高架線付近ということもありましてね、車線変更は禁止されている場所でもありますので、今回、警察の方としましてはですね、息子さんの方の交通安全確認義務違反ということでですね、息子さんの不注意で起こしてしまった事故という形になっているんです。事故を抱えましたので、息子さんの方に3つの責任が発生してくるんですね。一つ目、行政上の責任としてですね、免許の停止処分ですとか、人権等の処分ですね。二つ目は、民事上の責任としてですね、これは事故後にですね、相手方の浜田さんの方から確保された際にですね、その損害対象の責任を負わなければいけないということなんですよ。で最後に、刑事上の責任としてですね、ちょっとお父さんにお聞きしていただきたいんですけども、今回の事故で息子さんの場合ですね、安全運転義務違反と、新電子障害、およびですね、業務上過失致傷という形でですね、警察から立件されると思うんですよ。ですから、相手方のですね、浜田さんが裁判を起こしますとね、交通刑務所の方に半年以上2年以内の服役という形になってしまうんですよ。一応、この一点の話をですね、息子さんの方にも一通りお話しましたら、やはり周りの人たちやご家族の方にもご迷惑をかけるようなことになりますしね、正直、交通刑務所に行くことになるとですね、社会的地位にも差し支えがあるということで、なんとかお話し合いでね、お願いにすることはできないかというふうにおっしゃってるんですけど、それは、お父さんの自断というのはどういったものかというのは、ご存知でいられてますね。
ちょっとしたことお尋ねしますね。
はい。
私の家、横浜の電話の番号ですね。本人が聞いて、いたんでしょうか。
息子さんがね、こちらの方にお電話すれば、お父さんがいるということでね、連絡を取ってほしいということで連絡してるんですよ。
私のところです。
そうですね。
運転をね、運転を現在しておりなかったんですけどね。何年も。
その点の事情は分かりませんけどね、そういった形で、ね、運転されてしまって事故を起こされているんですからね、今、相手の方も怪我されてしまった。
駐在員の会社で見ました、
こちらのことをお伺いしているのはですね、株式会社ですかね。
そうです。
じゃあ、お名前はですね、ご存知で。ただですね、やはり事案にするにはですね、お父さん、事案というのは分かってますね。
検証等に行く前にですね、申し上げて、 まあ、牛が一番好き、まあ、簡単に言うと、新鮮でっていうか、あの、繁殖してるってことですね。
よくご存知ですね。一応、日本上では若い牛のことなんですけどね。
はい。
今回の時間にすることができればですね、
はい、
あの、息子さんが起こした重大な人身事故はですね、
はい、
ただの車同士の物損事故という形で警察の方でも処理ができるんですよ。
あ、そうですか。
実は、あの、物損扱いになればですね、
はい、
息子さんの身柄をこちらで預かりしたりですとか、
はい、
あの、交通刑務所も行っていただくこともなくなりますし、
はい。
ただですね、避難するには、相手方のご承諾がないとできませんからね、相手方の方々にですね、そのことを確認しましたら、この事故の際にですね、息子さんが、現場の交通整理ですとか、あの、潰れたドアを開けるお手伝いですとかね、まあ、そういったお手伝いを、あの、こっちに行ってくれたんですよ。そういったこともお伝えしましたら、やはり今回は自分が被害者ですけどね、いつ自分が加害者になるかもわからないし、たとえ騒動を起こして争ったところでね、奥さんですとか、お腹の中のお子さんの怪我は治らないですからというふうに言われてですね、きちんと、そのことをお話ししていただけるならね、あの、次男に応じてくれてもいいというふうにおっしゃってくれたんです。
ああ、そうですか。ちょっとあの、まあ、一つね、あの、もっとはっきりさせておいて、息子の、そういうふうにやっぱり気持ちがあったってことはどう見えなんですか？
そうですね、一応、効果的にってこともありますしね、
はい、
あの、当たってる部位からしましても、警察側から検証になりましたら、あの、交差点でってこともありますから、あの、車体電光は黄色い線でね、囲まれてる部分でもありますんでね、車体電光は禁止なんですよ。してはいけない場所になりますから、そこでですね、右折優先道路に向かおうとしていた、相手方の浜田さんがですね、信号の、まあ、旗信号だったためにですね、車の後ろに、まあ、停車しようとしたところに、旦那さん、息子さんがですね、右側に横に行かれてきたのかわかりませんけどね、急に車線変更してしまって、助手席のドアを閉めて移動してしまった事故になりますから、息子さんの方に表紙があってですね、全然次に息子さんに火事がある交通事故だと。で、一応ですね、息子さんの方は処分が決まるまではですね、重要参考人という形で容疑者という形になりましたら、相手方の浜田さんとですね、直接時間の交渉することができるんですよ。ですからね、お父さんに、息子さんの代理人になっていただいて、今後の時間の手続きをしてもらいたいんですけども、大
丈夫ですか？私はね、ですからね、家内に早速連絡いたしましてね、家内の家にも勤めておりますけど、連絡取りまして、帰りまして、
息子さんがね、一応お母さんの方には伝えるのをいいと言ってるんですよ。心配するからね、お父さんにとりあえずお話ししていただいてね、お母さん
の方に。これは当然、知らなければならないし、わかることですから。
もちろんそうですけどね、まだ相手の方と知らんのお話も済んでませんから、賞金代理人になっていただく方にはですね、賞金代理人義務といって、秘密主義義務というものが課せられてくるんですよ。一応相手の方が怪我されてしまったりですとかね、発生されてしまっているような事実があるわけですから、そういったことは相手の方の私的な問題でもありますのでね、その辺のことを考慮してですね、賞金代理人の方はこの事案交渉が終わるまではですね、第三者のものに口外してはいけないという決まりがありますので、
でも、この方が第三者とは言えないじゃないですか。
社会保障の方でもあってもですね、証券代理人の方自体の方は、こういった時短交渉が終わる前まではですね、お話の方はしてはいけない決まりになってますんでね、
それ
を
何も
してはいけないと、秘密主義の避難という形でね、警察の方はお父さんを今後罰せなきゃできなくなってしまいましたので、それに、まだ相手の方の心象も悪くなってですね、息子さんが取れるべき時間も取れなくなってしまってからには、お話の方も難しくなってしまいますからね、まずお話がきちんと終わるまでお父さんの方が進めていただかないと困りますよ。
大丈夫、これは、どっちみち、飛行機、事故を起こしたっていうことは、母親は全然知らないと、何も知らないとは
全く言えませんからね。これはわかりますけども、一応、こういった決まりがあるんですからね。時代交渉が終わってから、奥様にお話しされてはいかがですか？それにおっしゃられましてもね、そういう決まりですからね、私、そういった法律をね、犯すことを、こちらで、あからさまに求めるということは、私のほうとしてはできませんから、こちらのほうをお父様にちょっと守っていただかないと困りますよ。
そうですか。母親は全く、全然、無関係ってことになっちゃうんですか？
そうですね。ですから、避難交渉が終わってからお話しするのは構いませんけど、相手の方がって、実際に言ったらね、撮影されてしまったなんてことは、なんか知られたことないでしょうしね。
そうですね。ただ、かなり無事にして、避難交渉っていうのは、今回の話し合いでなければ、なんか聞けないと思いますが、実際に言って。どうなんでしょう。
実際であればね、息子さんがね、直接相手の方とお話しするのが一番本当であれば、それが目的なんですよ。ですので、取り調べに入ってしまうと、ご家族の方でも接近は禁止されますんでね、そういった手続きが取れなくなってしまうんで、こうたところにやっていただかないといけないというふうにおっしゃってました。一回というのが。
かなりは、全然該当できないと思うと、これ、困っちゃうんですよね。
ああ、なるほどですね。
はい。
そうですか。なるほどですね。あ、じゃあ、ビッグペット。
はい。
ちゃんと検証していただくんで、お願いしますね。
はい。